お金が増える36回の使い方。その1、本当のお金持ちは豊かに失踪である。失踪だからお金がない。使えば、3個増えるお金の使い方のためには、損と得のバランスを考えます。できるだけ損を減らし、得を増やすという肝心なことを考えます。あると、できるだけ減らして、今、できるだけ増やすということです。小学生でもあるシンプルな話ですね。まとめますと、次の一言です。元にかかわらず、利益率の高いことをする。初心者で生活をしている限り、あらゆる生活に通じるポイントです。100円で1万人の利益を得るということです。できるだけ元にかかわらず、効果が大きいことをしようとするようになります。こうした考え方を見せることがまず大切なことです。元にかかわらず、利益率が高ければ、赤字になりませんから、破綻することもありません。お金は必ず増えていくはずなのです。貧乏な人は、決まって元にかかわらず、利益率の低いことをしています。見えや、体裁を気にしているからです。新曲、新車、ブランドのかっこいいマーク、最新のファッション、流行しているもの、どれもかっこいいものです。しかし、どれもお金がかかります。その上、そういうものがあったらお金を生み出すこともありません。せいぜい、あんたがかっこいいねと言われて自己満足するくらいです。本当のお金持ちはみんなかっこ悪いものです。元にかかわらず、利益率の高いことをすれば、かっこ悪くなります。最新のものを買いたい。買い物は安いの時間帯に行く。本は古本屋で買う。以上、買った電化製品は怖いのですから。中古の車に乗る。どれもかっこ悪いです。しかし、どれも元にかかわらず、利益率の高いことです。本当のお金持ちは本来実存です。実存のかかわらず、なぜお金があるかというと、元にかかわらず、利益率の高いことをしているからです。お金を使えば使うことが増える本質です。お金持ちはこのポイントに気づいています。元にかかわらず、利益率の高いことをする。この鉄則をはじめにしっかり押さえておきましょう。元にかかわらず、利益率の高いことをする。お金が増える36回の使い方。その2、お金を稼ぐために運や偶然は必要ない。必要なのは伝統と行動。お金を稼ぐためには運や偶然は不要です。心が切れたことも関係ありません。お金持ちになるためにはお金の勉強が必要です。お金を勉強して実現するための具体的な行動をすることです。お金持ちになれない人はお金の勉強が足りないのが原因です。学校で今の勉強だけ悟ったら、いかだけ真の点数が悪いのと同じです。お金が稼げなかったり、たまらなかったりする人はお金の勉強が不十分。勉強していないから良い成績が得られないという肝心な話です。センス、偶然は関係ありません。みんなの勉強がきちんとできていれば、真で高得点が取れます。同じようにお金の勉強がきちんとできていれば、お金持ちになれるはずです。困ったことの私たちは一番大切なお金の勉強が義務教育の中にありません。理科、算数、国語、社会という教科があってもお金という教科はありません。お金について勉強する機会が大変少ないということです。私たちはお金の勉強が一番不足しています。お金の勉強をしなかった人がいきなり社会に出てお金を使うことになります。お金の勉強不足ですから、お金の再開に失敗するのも当然です。なかなかお金が必ず貧乏になります。当たり前のことです。勉強を悟った状態で真で高得点が取れるはずないのです。私たちにはもっとお金の勉強が必要なのです。しっかりお金の勉強をする。お金が増える36回の使い方。その3、お金持ちでいいなら心の計算は関係ない。お金持ちを目指すなら心の計算も必要になる。ある成功的な人はお金持ちになるために心の計算は関係あると言います。しかし、ある成功的な人はお金持ちになるために心の計算は関係ないと書かれているものもあります。おそらく勉強熱心ならばどちらが本当なのだろうかと考えたことがあるのではないでしょうか。どちらも正しいですが違いがあります。わかりやすく違いについてご説明します。お金持ちはお金持ちでも次の2種類があります。お金持ち1人あるいは数人で稼げる収入。お金持ち大勢で仕事をして稼げる収入。お金持ちと大金持ちの違いを金額で定義するのは難しいので、ここでは一つずつ定義します。お金持ちは1人あるいは数人で仕事をして稼ぎ収入を得ます。人の数が少なくても賢くやれば年収が数千万円出せるようになることもできます。しかし、お金持ちになるためには何十人何百人もの協力が必要です。お金持ちになるような大きな仕事ですから必要となる人の数も半端ではありません。それぞれに心の計算は次のように関係しています。お金持ちイコール心の計算は関係なし。お金持ちイコール心の計算は関係ない。まず1人あるいは数人で行う仕事なら心の計算は関係ありません。些細なお金の知識、知恵、センス、テクニックがあれば可能です。人の数も少ないので1人の力で稼ぐことができるからです。人にはあらまでもお金しかありませんから問題ありません。数人程度でも人の数が少ないので問題も大きくなりません。人の数が少なくても賢くやれば年収が数千万円出せるようになることもできます。しかし、自分一人で稼ぐ全体を超えたお金持ちになるためにはたくさんの人からの協力が必要です。この時、心の計算が必要になるのです。大きな仕事を動かすためにはたくさんの人からの協力が必要です。一人で稼ぐ全体を超えたお金持ちならそれに満足してもいいでしょう。しかし、一人ですが、稼ぐことにも限界があります。これも一番になります。現在を超えたお金持ちになるには大勢からの協力が必要です。大きな仕事、大きな事業を発展成功させるためには多くの人が必要です。人からの協力を得るためには感謝の心が必要です。感謝の心は心の計算があってこそ忘れてきます。本当のお金持ちは必ず心の計算でなければなりません。人に感謝し、たくさんの人の力を借りているからさらに大きくなるのです。前に心の計算でなくても大金持ちになってしまうケースがあります。しかし、なってしまう時期、内地的にはなくて、ならずしません。お食事店、中和時点、内国発によりでなく、これは、お金持ちはお金持ちになった人が人の感謝の気持ちを忘れて起こった時点です。心の計算なく、お金持ちにならないにしようとしても、実するのは時間の問題です。お金持ちになっても、人の感謝を忘れれば、方が起こるのは時間の問題からです。ある程度のお金は心の計算に関係なく稼ぎます。人や数人程度である程度の収入です。しかし、お金持ちになり大きな仕事を維持さらに高めするためには、心の計算は必要になるのです。お金はお金持ちでも一緒になります。それぞれに心の違いがあることを覚えておきましょう。お金持ちと大金持ちの心の違いについて気づく。お金が増える36回の使い方。その4、豊かさと言わないな表現を使わない。数字で表現する人のお金持ちになる。これだけお金を使えば、どこが豊かになるか。もっともおかしい考え方に思います。しかし、実はお金がたまらない人に共通する考え方です。どこが豊かになるかというと、豊かさという部分です。豊かというのは曖昧です。人によって考え方や感じ方が異なります。次のように考えるのです。これだけお金を使えば、どこにお金が入っているかです。食事に1日2000円使った。使った2000円で自分がどれだけお金を稼ぐかと数字で考えます。曖昧な豊かさと具体的な数字にすればいいのです。豊かという表現は曖昧で数字ができませんが、お金というのは数字ができます。例えば、食事に2000円使った。満腹になった。幸せになった。豊かになったというのは数字ができません。曖昧で適当な表現です。では、次のように考えましょう。食事に2000円使った。これで1日仕事ができる。1日仕事ができれば1万円稼ぐことができる。8000円の純利益がある。このように考えるのです。使ったお金でどれくらいお金が入っているか、どれくらい純利益があるかです。支出と収入をしっかり数字に表します。収入の方が多いかに、この人は絶対に話しません。赤字にならないはずです。こうしたお金に対する資金のものみたいなお金持ちになるために必要です。かっこいい車なら、という曖昧で適当な理由で車を買うことはありません。この車を買うために必要なお金か、この車を手に入れることで仕事が向上して稼ぎが増えるようになるかと考えます。どうでしょうか。運や偶然、心の計算も全く不要です。単純にお金の勉強が必要なのです。豊かという表現はやめて数字で表現する。お金が増える36回の使い方。その後、何がないお金を使う人はお金持ちになれない。お金持ちになるために一番必要な感性があります。些細なこともお金に資源になるということです。例えば、次のような日常はどれも些細なことです。電車に150円お金を払う。食事に600円お金を払う。文房具に200円お金を払う。小さな金額です。小さな金額ですから、あまり考えず何がないお金を使ってしまいます。この金額だと思って、借り気持ちでお金を使ってしまいます。いつの間にかお金が消えているのです。100万円もするのを買うときは、機能や性能を見かけて金額のことを確定します。車の乗り心地、安全の理由がなく、購入したのことまで真剣になって考えます。最近のときは真剣に考えます。しかし、小さなお金になると気にしなくなるのが人間です。小さなお金は何がなく使ってしまいます。しかし、この何がなくというのはいけない。気づかないうちにお金が消えなくなっているということです。お金を使うときは何がなく使うのではなく、しっかり損得の計算として考えるのです。大きな買い物だけでなく、小さな買い物も考えます。これだけお金を使えば、どれだけお金が入っているかです。これだけお金を使って、どれだけお金を稼ぐことができるかと考えます。電車代150円使っても、その電車代で将来どれだけお金を稼ぐことができるか、プラスになるかと考えます。この内容は分かります。こういう人の仕事なら面倒です。しかし、お金は必ず貯めます。出てくるお金に入っているお金の方が多ければ、絶対にお金持ちになるのです。何がなくお金を使うのはやめる。お金が増える36回の使い方。その6、出てくるお金と入っているお金を細かくチェックするだけでいい。日常の些細なことをどれだけ数値化できるかポイントです。お金持ちになるためには小さなお金までチェックする繊細な感性が必要です。しかし、小さなお金に対して曖昧に適当に考えがちです。ここで良い方法を紹介します。家計簿をするという方法です。頭の中で考えるだけでなく、紙に書いて考えればいいのです。家計簿は生活で使った全てのお金を記入することです。全ての支出と収入を記入するのが良いところでもあります。家計簿は確かに面倒ではあります。しかし、長期で見て必ず得の方が大きくなります。お金の感性が失われば、お金の使い方が上手になるからです。使ったお金と入っているお金の数を考えます。支出と収入です。家計簿を使い始めると、曖昧だった人生作品がはっきり数値化できるようになります。使った金額を見ると、多少なりともショックを受けます。自分がこれがいいと思っていたのが、実際はかなり金額になっていることに気づくからです。具体的な数字のものと考えることができるようになります。これがお金持ちになる第一歩です。家計簿を使い始めると、今回使った、という曖昧さが出てきます。心の勉強では、脳に漢字を書いて身につけていきます。 数学の勉強では脳に数式を書いて身につけていきます。お金の勉強では家庭簿にお金の収支を書くことで身につけます。家庭簿をつけることがお金の勉強の始まりです。家庭簿は面倒という人があります。しかし、国語や数学の勉強の面倒のようにそもそもお金の勉強の面倒であって当然なのです。家庭簿をつける。お金が増える30のお金の使い方。そのなら、相手の場合、お金がなかなか余らない原因は小さな出費だ。私たちは普段大きな金額の買い物には気を使います。一個だけの購入、自動車、ノートパソコンなど金額が大きければ大きいほど慎重になります。しかし、小さな買い物は気になりません。ノート、ペン、お菓子など数百円です。金額が小さいので、まだ少しないと気になります。ここが要注意です。相手の場合、お金がなかなか余らない原因は小さな出費です。小さい金額は自分でも把握しにくいです。金額が小さければ小さいほど他人気持ちで使ってしまい積み重ねます。あとに大きな金額の余力です。なかなかお金が余らない原因はどこです。こういうことこそ、家庭です。家庭はこうした小さな出費も見逃しません。小さな金額でもはっきり目に見える形になります。なんとなく、小さな買い物が大きな金額になっていることがあるようになります。金銭感覚は家庭を使い始めると変わります。家庭を使い始めると金銭感覚が乱れます。小さな買い物に対するお金の痛みを感じることができるようになり、なかなか買い物になります。お金が余りやすくなるのです。家庭をつけて、さらに買い物を増やす。お金が増える30のお金の使い方。その8、お金の無駄遣いが大きくない。時間の無駄遣いが大きくない。世の中には消費者に少しでもお金を使わせようとするシステムが増えています。コンビニは買いたくなるようなレイアウトで見やすいように商品が並べられています。どれも少しでも多く買ってもらい、少しでも多くのお金を使ってもらうためです。衝動買いをしやすいような設計が上手になされています。あまりまだと一緒です。これに引っかかった消費者は目の前にあるからという理由だけで手にして買ってしまいます。いつの間にかお金が消えています。消費者は頭がいいのです。消費者はいつの間にか自然に時間やお金を使ってしまうような仕組みを作っています。さて、今回はここからです。お金の使い方が上手な人は同時に対する考え方が違います。お金に対してだけではありません。時間に対してもです。労使はお金だけのことではありません。時間も同時にあることに気づくことです。労使といえばお金の対応を思い浮かべてしまいます。しかし、実はお金の労使以上に時間の労使の方が早くに深刻です。失った時間は絶対に取り戻せないからです。お金はまた稼ぐことができますが、時間は以上失えば取り返しができません。今この瞬間が最終最後。資産たちはお金より時間の方が多いのです。例えばテレビをだらだら見ていませんか。誰もが頭にしていることですが、立派な時間の労使です。現在では寂しいからという理由でついテレビのスイッチを入れます。ここから罠に引っかかっています。面白そうだなという理由だけでだらだらテレビを見て無駄に時間を使います。テレビは少しでも長く見てもらうために面白おかしく興味をそれぞれに番組が作られています。そうしなければ広告料が入らないからです。たくさんの賞を少しでも長くテレビにクイズにすることで視聴率を上げます。多くの時間を使わせ広告料にさせます。番組の間に挟まれている宣伝も気づけばいつの間にか目にしてしまいます。私たちは知らずに万人から次の商品の消費と連鎖します。先ほど話したコンビニで、おや、これテレビで見たことがあるな。ちょっと買ってみようという衝動へとつながります。時間とお金の両方を無駄に使ってしまうという二重の悪循環になるのです。またこうした使い方はお金が増えるような使い方ではありません。最後、テレビ等です。いつの間にか時間がなくなりお金も貯まりません。さあ、今の話を聞いて自分のことも、と思ったなら、まずテレビのコンセントを抜きましょう。それだけで生活は必ず変わります。テレビのコンセントを抜く。お金が増える30のお金の使い方。その9、人目を禁止するはお金がどんどん消えていく。人目を禁止するはお金が貯まりません。人目を禁止するということはお金が貯まりにくい生活習慣になっています。もっと良くなりたいという気持ちは気にありません。たくさんのものを貯めるお金を使い、流行を得るためにお金を使います。かっこいいと思われたいために何度も買います。すごいと安心されるために高級な車を買います。一刻一秒の味という宣伝に負けたか、一個だけのために食べて多くの負債を背負います。どれもいいです。人目を禁止して使っているお金です。こういうお金の使い方は使っているお金は減る一方です。自分には投資ができていません。人目を禁止するはお金が増えるようなお金の使い方ができないのです。人目を禁止するはやめる。お金が増える30のお金の使い方。その10、お金は使えば使うほど増えていく。お金持ちも貧乏にも節約が大好きです。お金持ちは節約をしてさらにお金持ちになります。しかし貧乏には節約をしても貧乏から抜け出せません。同じことをしているのになぜ差ができるのでしょうか。節約をするならばお金持ちも貧乏にも同じです。違うのは溜まったお金の使い方です。お金持ちは溜まったお金を本当に大切なことのために使います。例えば自己投資です。自分のサラリースキルアップのためにお金を使います。スキルアップすればもっとお金が稼げるようになります。また大切な友人との食事にお金を使います。友人との信仰が深まり、友人の味わいに人とのつながりが増えていけばもっと仕事がもらえるようになります。さらにお金が稼げるようになります。お金持ちは溜めたお金は溜めたままにせずどんどん使います。自分力になってして友人も増えて豊かになればさらにお金が稼げるようになる5時間になります。使えば使うほど増えるのです。一方、貧乏のお金を溜めたままにします。ためだけ貯めてそれで終わりです。最近になってお金を貯めているのではなく、貧乏だから少しでも手元に多く現金を置いておきたいと思い、なかなか使えません。次の進展がありません。お金持ちのようにさらにステップアップするためにお金を使っていかなければいけません。今度は使い方さえ間違わなければお金は使えば使うほど増えます。自分のスキルアップ、友人との信仰を深めるためにお金を使っていけばむしろ増えるのです。ためたお金を使っていく。お金が増える30のお金の使い方。その11、自分の成長にお金を使う人がお金持ちになる。お金を使えば使うほど増える人はその成長するようなお金の使い方ができています。お金が貯まる人はお金が増えるようにお金を使います。お金が増えるお金の使い方ということです。お金を払うときにこのお金の将来倍に増えるようなお金の使い方をします。例えば個人投資です。自分の本業と仕事の勉強をするために積極的にこの方をします。自分の仕事に関係しているものを読むことでノウハウを吸収して次の仕事に出します。この払うときにもちろんお金は必要です。しかし勉強することでもっとお金が稼げるようになり、こんなに1000年使ってもその1000年で将来5000年を生み出すことができれば得をしています。自分の投資に成功したということです。こういうお金の使い方がきちんとできればお金は使えば使うほど増えるのです。自分の成長のためにお金を使ってお金を倍に増やす。お金が増える30のお金の使い方。その順に、まず自分の貯めてお金と価値の高い仕事もできない。先行投資ということがあります。先にお金を払って投資して後から払った以上の利益を得るということです。例えば100円払って今までの金を買い大きく育てて1000円で売るという考えです。900円の利益がありますね。初めにそうなっても成長して後から得があります。しかし何でも先に投資すれば後からその以上の利益が得られるわけではありません。ただに風があります。大きく育った今までは1000円で売れても大きく育った人からは高値で売れないかもしれません。ちょっと場合もよるでしょう。1年後に今までの利益が高くなっていれば売れないかもしれませんね。先行投資もいろいろあります。しかしどんな人も共通する一番大切な先行投資先があります。自分です。初めに自分が育ったならば人生を管理することができなくなります。賢くなるために自分に投資します。自分が成長しないのに誰かを成長させられるでしょうか。誰かに豊かさを与えるならそれだけに対する自分に成長することが必たくさんの本を読んで先行投資しておかないと良い作品が書けないからです。この中で読むことで自分に先行投資をしています。すべてアウトプットのためにはすべてインプットが必要です。良い結果を生み出すためにはまず自分に投資が必要なのです。自分を成長させるために自分に投資。お金が増える30のお金の使い方。その13、自己投資という名前にお金を使っていませんか。個人投資をしてお金が増えるお金の使い方ができていれば必ずお金持ちになります。お金を使えば使うほど増えるからです。当たりになることはありません。しかし自分に投資しているはずなのに不思議なことにむしろお金が減っていく一方の人がいます。こういう人にはお金のパターンがあります。自己投資という名前にお金を使っているというパターンです。将来もっとお金が稼げるように自分に投資しているつもりでもどこかで目に関係している場合があります。呼吸が何度の感覚をとします。本人はこういう場合はもっと仕事の場合、正直な良くなるはずだと思います。しかし、綺麗事です。心のことに罪と思われたいという意味があります。仕事を向上させるために必要なものだと今一度考えることです。本を読むという自己投資も注意です。本は読んだだけでは元を取っていません。読んで行動した時に初めて元を取ります。読書好きな人は本だけを読んでいます。たくさん本を読んで頭が良くなった気分になる、幸せになった気分になる、出会い人が多いです。本来この読んでられた知識や知恵で行動してこそ読書をしたいになるということです。千年の本を読んで仕事に出します。生かしてこそ元を取ることができています。頭の中で笑わせるのは単なる妄想と変わりません。自己投資しているつもりでも結果が出ないのは意味がないのです。間違った、自己投資に気をつける。お金が増える30のお金の使い方。その14、そもそも得を取りたい。無駄なお金を使ってしまったと気づいた時何でも買えないことをしたんだ。と自分を悔やみます。誰でも一度は経験です。誰でもお金に関する失敗はあります。私もこれまでたくさんのお金の失敗をしました。そんな時次の言葉を思い出しましょう。失敗を成長へと変えることです。そして得で、一度失敗すればその失敗から何か学びを得ようとされます。うっかり公務販売に引っかかれば公務販売とはどういうものか。次からは引っかからないぞ。と心に刻みます。私は今、真っ白で話しかける関与は一切立ち止まりません。引っかかって表になった経験が一度あるからです。話しかけてくるのは若くて可愛い女性です。男性は親と思って立ち止まります。その先にどのようなお金を得られるのかは経験した人たちが知っています。一度引っかかった経験があればその失敗を出して次から立ち止まらないようにすればいい。一 回の損が一生の得につながれば、その人は得をしたことになります。生かさなければ損のまま。損しても生かすことができれば、得に入ることができます。失敗したときは損して得へということは思い出しましょう。どんな失敗も必ず成功の場合があります。損しても生かせばいい。一切性のチャンスがあります。損して得を取り。お金が増える36回の使い方。その15、節約の話はどんどん値段にしてしまおう。私は節約をするのが大好きです。質素な生活をしていることを隠しません。今、2万9000円の増やしたら4畳半の部屋に住んでいます。お風呂がないので、お湯を使うこともないので、ガスも引いていません。ガス代は毎月0円です。電気代も徹底的に節約をして、1500円程度です。こんな話をすると、なぜそんなに安いの？冷蔵庫があればもっと電気代がかかるでしょうと聞かれます。私は冷蔵庫の内容を問います。それでどうやって生活しているの？と笑い話になります。かっこ悪い自分の節約をあえて隠したりしません。むしろ自分からどんどん人に話します。すると最後は笑い話になるのです。私には嘘をつくことがないので、精神的に楽です。笑い話になり楽しくなります。その上、節約もできます。お金がないと付き合えないような人間関係がなくなり、本当の友人が最後に残ります。本当に大切な人のために時間とお金を使い、生活を豊かにしていくのです。結果として人生が向上するのです。自分の節約を話のネタにしてしまう。お金が増える36回の使い方。その16、節約をしていると生活が生活される。無駄遣いの多い人はたくさん物を買って生活がだらだらします。これがいっぱいいた、あれがいっぱいいた、あれいつの間にかお金がなくなっている。こういう順番になります。実は節約している方が生活が生きます。私は節約が大好きです。節約をしているとはいえ、生活のために嬉しいことも楽しいこともないのかというと、そうではありません。逆です。嬉しいことや楽しいことがどんどん増えます。節約をしていると不思議なことに生活が生活されます。友人との関係も良くなり、お金も時間も増えます。少しでも小さな金額で大きな得を得ようと考えます。100円ショップで買ったものを3年間使おうとします。たった100円なのに3年も使ったと思えば無性に嬉しくなります。やった、元は取った、得をしたぞ。ゲームに買ったような気分です。宝物を取り上げた感覚です。一方、お金も失敗をすることもあります。3万円も出して買ったのに何もしなかったということです。ひどく悔しくなります。スポーツの試合に負けたときのあの悔しい気持ちと同じです。涙が溺れそうになります。実際、涙を溺したこともあります。節約をしていると生活の中に気配がなくて達成されるのです。お金がないと付き合えない表面的な付き合いになります。お金ではなく心を基準とした本当の交友関係が結べるようになります。節約をしようと試みて初めてできることです。節約をする生活の中にはなくなり、むしろ達成するのです。節約をして生活を引き締める。お金が増える36回の使い方。その17、物を捨てれば時間もお金も増えていく。消費者は積んでいないにもかかわらず、ただ安の必要とするでは見直す必要があります。人が積んでいるでは、ではなく物が積んでいるでは、になっていませんか。たくさんの物を所有していると、広い場所が必要です。広い場所は広い部屋が必要です。広い部屋であることは家賃も高くなります。家賃が高いと悩んでいる人は部屋にないお金がたくさん置いてあることが原因です。人が住んでいる部屋ではなく、物が住んでいる部屋になっているということです。物が部屋に住むために場所を必要として高い家賃も必要です。場所だけではありません。たくさん物が置いてあるため、整理整頓や掃除のために多くの時間が必要です。物が多いと部屋も散らかりやすくなり、片付けにくくなる順番。この場合に流れを確かめましょう。物を増やせばいいのです。物を増やせば時間とお金を同時に増やせます。広い場所を必要としませんが、安い場所へ引っ越せます。その結果、お金の節約ができます。物が少なければ散らかりにくくなります。片付けもしやすくなり、掃除をする時間が大幅に短縮されます。家賃の対象部屋に住むというのは、実は豊かさではなく、虚しさです。人が住んでいる部屋ではなく、物が住んでいる部屋からです。物に占拠されている部屋は、物が便利になり、人が住むようになっているのです。虚しいと思いませんか？あなたの部屋は人が住んでいる部屋ではなく、物が住んでいる部屋になっていませんか？物を増やし、人が住んでいる部屋に住む。お金が増える36回の使い方。その18、仕事はお金ではなく好きな気持ちである。様々なお金に関する書籍を読んでいると、こんな記事を見かけることがあります。好きな仕事よりお金を稼ぐ仕事を選べ。私はいつもちょっと違うなと感じます。確かに世の中にはお金を稼ぎやすい仕事というものがあります。医者や弁護士は特にお金を稼ぐ仕事の筆頭にあります。その他、作家や音楽家など一度仕事をすれば以前より高職を得られます。お金を稼ぎやすい仕事は事実として存在します。自分の好きな気持ちや適性を無視してお金を稼ぎやすい仕事をすれば確かにたくさんのお金を稼ぐことができるでしょう。しかし、これは好きでもない人と結婚できますか？結婚生活が続きますか？ということと同じです。あなたはお金は持っていないような人と結婚できますか？もちろんできませんよね。もし結婚したとしても、お金のために離婚するのは時間の問題になります。お金はあって生活が豊かになっても心が止まっていないことは長続きしません。お金が稼ぐ仕事だという理由だけで仕事をやると仕事に気持ちがないためやめてしまうのも時間の問題になります。ましてや、好きでもなく気持ちのない仕事を一生懸命できるはずがありません。一生懸命できない仕事は昇進も人間関係も悪くなり毎日もかかります。多少遠回りになってもまず自分の好きなことを仕事にするのです。好きな仕事が必ずしもお金が稼ぐ仕事はありません。週末にあなたはお金を払ってレストランや買い物で楽しみを得ています。しかし好きな仕事をするだけでお金を払わずして楽しみを得ることができます。そういうことが楽しんで給料さえもらえます。好きな仕事をしているとこんなに楽しんでその上お金まで待っているのかなと後ろめたくなります。その他に行くことがなさってます。お金を基準に職を選ぶのではありません。好きな気持ちを基準に職を選ぶのです。お金より好きな気持ちを基準に職を選ぶ。お金が増える36回の使い方。その19、時間を追ってお金を得る。お金があっても使う時間がない。この順に続いています。時間に余裕がないと心まで余裕がなくなります。早く食事を済ませなさいと言われているのが美味しいと感じる余裕がないと同じです。時間がない状態とは心に余裕がない状態です。あらゆる豊かさが台無しになります。私たちは初めから大金が手元にあるわけではありません。まず金は時間を売ってお金を持てようとしますね。しかし自分の時間を売ってお金を持てようとしますね。今度は自分の時間がなくなります。お金があっても使う時間がなくなります。矛盾しています。お金を稼げるから時間を売って仕事をします。しかし時間がないから今度は楽しむ時間がない。先ほど言われた1分で食事を済ませなさいと言われているとおりです。お金があっても時間がありません。時間がないからお金があっても台無しです。お金がないから力なく時間を売ってお金を得る。でも時間がないから楽しむ時間がない。おかしいと思いませんか？どちらにしても豊かになりません。早くこの事実に気づくことです。世の中の矛盾に早く気づくことです。これに気づいただけでもあなたには大きな切迫感があります。ではこの順番で出すためにはどうすればいいのでしょうか？一つ、賢い時間があります。好きなことを仕事にするのです。自分の好きなことなら仕事中が楽しむ時間になります。好きなことをして楽しめ、楽しんでお金がもらえます。時間もお金も両方同時に手に入れる全然最適化です。私は今好きな仕事をしています。大好きな仕事をしています。初めの年間はなかなか十分な給料を稼ぐことができませんでした。しかし楽しかったら続けられました。今でも毎日が充実しています。好きなことを愛しているからです。時間もお金も両方同時にこんなにうまい話になっているのかと後ろめたい気持ちがあるぐらいです。好きなことを仕事にする。お金が増える36回の使い方。その20、安いと感じるのは興味のある証拠。高いと感じるのは興味のない証拠。お店の中に優勝品を見たとき、値段が高いと感じるものはあなたが好きなものではありません。関心も興味のない商品は値段を見たとき高いと感じます。人間は関心のないものには一銭も払いたくないと思います。関心や興味のあることにお金を払いたいと思うのです。あなたが本当に好きなことは値段を見て安いと必ず感じるはずです。その分野に関して確かに関心興味があるからこそそれに比べてお値段は安いということになります。値段を見て高いと感じるが安いと感じるからそれに対してそれだけ興味関心理解があるから判定されています。そもそも本に興味のない人は買った100円の振り込みですが高いと感じます。単なる紙の塊としか感じません。その分野に関心も興味のない人は理解がないので価値もありません。故に高く感じます。100円も払えないと思うのです。こんな大好きな人は必ずこんな値段が安いと言います。こんな大好きだからこそ一冊の本の高値に戻れて大変かどのくらいの安さを理解しているからです。その分野に理解があれば価値が高く感じられます。一冊の本が1000円しても安いで申し訳ないと思います。価値があるのを知っているのに1000円ならばどう考えても安いで信じられないと確認します。安いと感じるのは興味関心理解がある証拠です。あなたに適性があるということです。そういうものをどんどん買ってもっと自分の気持ちを高めていくことです。自分の生き方を貫き仕事もつながり、ゆくゆくは給料もつながります。安いと感じるものを買う。お金が増える36回の使い方。その11、人間関係のために使うお金は自分に入られている。お金を使うのは自分に対してだけではありません。他人に使うお金も大切です。人間関係です。仕事のため、さらに、なお、お金のため、関係を修復するため、などにお金を使うのです。仕事の人間関係が悪ければ、どんな仕事でもされます。好きな仕事や、ない仕事は関係ありません。人間関係の投資を忘れれば、何をやってもうまくいきません。人間関係に使うお金は、他人に使うお金と言いました。しかし、自分に投資していることは変わりません。人間関係の勉強をするために、他人にお金を使って勉強させてもらうのです。事業用と考えましょう。他人にお金を使い、人間関係について勉強ができます。人間関係に使うお金は、自分に入っています。人の関係が良ければ、使ったお金以上にいいことが増えます。仕事の活躍や、役立つ情報を心よく教えてくれるようになります。困ったときには、助けてくれることでしょう。そうなれば、仕事の相手になるような質問を用意し、業務の良さも上がります。ますます仕事が楽しくなります。キャリアアップにつながり、給料もアップです。お金は使えば使うほど増えるのです。人間関係にお金を使う。 お金が増える30のお金の使い方。その12、お金持ちは堂々とお金の話をする。貧乏人はお金の話をされたい。お金持ちと貧乏人との間にはお金に対する意識に大きな差があります。お金持ちは堂々とお金の話をしないことに対して貧乏人はお金の話をされたいということです。全く嫌です。この人の差は行動の差に現れます。行動の差は収入の差に現れるのです。お金持ちはお金の話をどんどんします。お金に対して恥ずかしさというものがありません。お金持ちはレストランでも堂々と領収書くださいと言います。しかし貧乏人は貧乏だと思われたくないから領収書くださいとなかなか言いません。領収書をもらえないからお金の管理がうまくできなくなります。お金の管理ができなければ貧乏からも抜け出せません。お金持ちは節約の話をどんどんします。節約の話をすると貧乏だと思われます。しかしお金を目当てにしている友人なり本当の友人が残ります。貧乏人は節約の話をすると貧乏だと思われるから知らないません。新しい人になった話、給料がアップした話など自分に都合のいい話だけをします。するとお金持っているんだろう。少し貸してくれないかと友人から言われます。貸したお金に借りてなかなか返してくれません。友人と喧嘩をしてお金も友人も両方失います。お金の話をすると嫌しいと受け取る人がいます。お金から目を背けているようです。そういう人はお金にも恵まれません。貧乏人はお金の話を嫌なのでもっとお金から遠ざかります。お金の話を堂々とできる人はお金をしっかり見つめることができています。収入や支出はもちろんのこと節約お金もないなど困難なお金のことまでしっかり勉強します。お金が貯まりやすいです。お金の話は堂々とできるようにならないといけないのです。堂々とお金の話ができるようになる。お金が増える30のお金の使い方。その13、お金持ちはお金を払って時間をかける。貧乏人は時間を売ってお金を稼ぐ。貧乏人はなぜ貧乏なのかというと、自分の時間を売っているからです。自分の時間を売ってその時間のように比例してお金をもらっています。時給制で働いてキャリアアップしよう。従業員募集のよくあるそのものです。時給で働いて接客マナーを身につけ、業界の知識を学べばキャリアアップになる。そうなれば将来はもっとお金が稼げるはず。そういう考えで雇ってもらいます。さて、ここからが本題です。時給で仕事をして本当にお金持ちになるなら、今どんなお金持ちになっているのではないでしょうか。時給制で働いて自分の魅力が本当にアップしていれば、なぜみんなお金持ちになっていないのでしょうか。自分の時間を売って仕事をしているということは本当の自分の魅力ではありません。自分の能力が稼げると思っていますが、今ではなく時間でお金をもらっている事実に気づくことです。能力が稼げればもっとお金を稼げます。本当に見られた自分がいれば時給制の仕事はしません。独立して個人で勝負しているはずです。自分が持っている全ての能力で仕事をするのです。他の人には何もできない高い品質を提供できるはずです。時間は短くてもお金は時給制の仕事以上に稼げます。それが本当の自分の魅力です。時間を売って仕事をしているために自分ではなく時間でお金をもらっているのです。時間を売っている稼ぎであることに気づく。お金が増える30のお金の使い方。その14、貧乏人は足し算でお金を稼ぐ。お金持ちは掛け算でお金を稼ぐ。突然ですが少々ショッキングなお話をします。ショックになりましょうはここで読むのをやめましょう。本当にお金持ちになるという覚悟のある人だけ読み進めましょう。お金持ちと貧乏人の仕事の違いについてお話します。貧乏人は時給制の仕事をするのが特徴です。働く時間の量に応じてお金を稼ごうとします。あなたが今時給制の仕事をしていれば大変申し訳ないのですが、間違いなく貧乏になります。一生貧乏であることが出せません。なぜ時給で働く人がお金持ちになれるのかは小学生でもあります。1日24時間しかないからです。時給で働くは足し算の仕事です。例えば1時間当たり1000円の時給だとします。1時間働けば1000円、2時間働けば2000円。毎日24時間働いたとしても2万4000円しか稼げません。これが限界であり、上限です。それ以上稼ごうと思っても体は1つしかありませんから仕事の掛け持ちができません。人間ですから体力にも限界があります。いかに1日24時間でも24時間ずっと働ける人はいません。できるだけ長く働こうと思えば体力勝負です。若い頃はよくても年を取って体力が衰えれば働く時間も短くなり収入も少なくなります。往々にして時給制の仕事は誰でもできる仕事が多いです。単純作業で知識も不要な仕事です。簡単そうだからという際の理由でやりたくもない時給制の仕事を選ぶ人がいます。小銭を稼いでそういうことになるのです。時間を売って仕事をしているだけですが自分の魅力は上がっていません。お金持ちは時給で働いても限界がある事実に気づいています。本当にお金持ちになる人はお金をたくさん稼ぐために時給制の仕事は避けます。足し算の仕事であり1日24時間しかないから稼ぐお金の量に限界があることを知っているからです。口には出していませんが足し算の仕事をしていても稼ぐお金の限界が見えていると思っています。時給で働いている限りいつまでも貧乏から抜け出せないことに気づいています。ではお金持ちはどのような仕事をするのでしょうか。掛け算の仕事をしようとします。一つ例はあります。まずお金で時間を買います。買った時間で本当の自分に利用します。磨いて金が自分にしかできない世界でたった一つの素晴らしい曲を作ります。一曲できれば100曲でも1000曲でも複製はできます。例えば一つの作品が1000円だとします。1人によれば1000円の収入ですが100人によれば10万円です。掛け算で収入を用とします。いいね、ここからです。世界には何十億の人がいます。つまり何十億も売れる可能性があるということです。曲にとっては関係ありませんから様々な国に向けて販売できます。1人が2つも3つも買うとさらにたくさん出て掛け算の収入を得ることができます。掛け算で仕事をするのは上限がありません。お金持ちは時給のように足し算でお金を稼ぐのではなく掛け算でお金を割に増やします。時間で稼ぐのではなく販売量で勝負しようとします。稼ぐお金の上限がなくなります。世の中のお金持ちはこれについてすでに実行しているのです。足し算の仕事より掛け算の仕事をする。お金が増える30のお金の使い方。その15、若い頃の時給のアルバイトには要注意。若い頃は社会勉強のために時給の仕事をしよう。そうした考えで何気なく時給の仕事を選ぶ人がいます。夏休みを利用して短期の仕事をしたり、ならば学業を削ってアルバイトをしたりする学生もいるようです。もちろんアルバイトには連絡ではならないものがたくさんあります。若い時期に仕事の流れを経験することで今後の就職に当たったり、知恵が広がったりします。社会人になる前に働く経験をせば、理想と現実のギャップや社会の裏側を知ることができ、勉強になるはずです。人の流れができる年齢などは確かです。だからとはいえ、学生時代アルバイトを始めるのはお勧めしません。本来の勉強を遅くにしてお金を稼ぐために貴重な時間を売っている状態です。貴重な時間だけが消費され、自分の中に時間がなくなります。簡単ですが、危険です。誰でもできる仕事と代わりにできる人もたくまず自分にしかできないような仕事をすることです。自分しかできない仕事は希少価値になります。自分しかできない商品やサービスを世界に向けて提供すれば価値で収入を得ることができます。能力が上がっていくと会社でも頼りにされるようになります。これがお金を稼ぐ突破口です。その能力磨きの原点はやはり学生時代です。長い人生において学生時代ほど勉強に専念できる時期はありません。若い人こそ自分磨きに精を出すことが大切です。アルバイトは最小限に抑え、そのことは全部自分磨きに徹底することが大切です。私がこれに気づいたのは親からの上限のおかげでした。私は学生時代アルバイトは親から禁止されていました。父母からも私にこう言います。仕事は社会に出てから誰もできる。学生時代は勉強に専念しなさい。そのためには学費を払っている。何のために親が学費を払っているのかよく考えよう。アルバイトをするなら学費を返せ。アルバイトをしたいというと親は大反対します。何度言われたことがありません。両親は学生時代のアルバイトの危険性に気づいていました。そのため私は時間給のアルバイトを復活させたことがありません。たった複数のアルバイトも親からの許可を得るのが大変でした。暴動の反対者で飛躍の仕事を複数の働いたためです。それ以外は全て自分の好きな勉強に費やしました。だからこそ今の好きな仕事を食べていけるようになりました。今の好きな仕事を食べていくには人生のどこかで能力を徹底してみなく必要があります。そのような学生時代です。若い人こそ時間の上限はやる。お金が増える30億円の使い方。その16、若い人こそ自分磨きのためにたくさん学生時代にどうやって勉強するかで将来は足し算の仕事か掛け算の仕事か考えます。足し算掛け算の違いによって収入に大きな差が出ます。若い頃ほど時給の仕事はしないことです。若い頃は体力も健康も自由もあり時間が限られています。若い頃は最初から体力健康自由があります。しかし年を重ねると努力をしないと体力健康自由の時間が難しくなります。ましてや年を重ねれば重ねるほど努力をして体力も健康も失うしかない時期に近づきます。学生時代は恵まれている時期です。しかし若い時期は恵まれている幸せになかなか気づけません。限られている時間なのに時間を売ってしまうという行為になるのです。もったいないことです。学生時代ほど勉強に専念できる時期はないんですが徹底的に自分磨きをします。若い時期こそたくさんの読んだり旅行に行ったりご覧の勉強をしたりします。お金を知り知恵相手に変えることです。経験を増やしたくさんの成功と失敗を積み重ねます。お金持ちになりたければ若い頃こそ自給の仕事はしないことです。若い頃こそ自分磨きのために掛け算の仕事ができるようになります。掛け算の仕事は自分に魅力がないといけません。著名な作家は若い時に様々な経験をしています。だから面白い文章を書くことができたくさん出てお金持ちになります。素晴らしい曲をする人もたくさんの経験を積んでいる人が多いです。素晴らしい作品を作るためにはまずたくさんの勉強をしてお金を知り知恵相手に変えることが必要なのです。学生時代こそ自分磨きを徹底する。お金が増える30のお金の使い方。その17、節約のために食事を削ってもストレスが増えて余計な出費が増える。どんなに節約をしてもいいのですが、一つだけ削ってはならないポイントがあるので紹介します。食事です。私の知り合いに節約をしようとして食事を削ることに対してしまいました。私も以前節約のために食事を削ったこともあります。実際に私も友人も含め節約しようと食事を削り失敗する結果に至りました。やってみればわかりますが、食事は全ての損です。元気、やる気、集中力、体力など人間内で活動するための一番の損です。食事は土台です。その土台である食事を削れば他のこともうまくいかなくなります。食事を削ると元気、やる気、集中力、体力が低下します。 仕事ならミスが多くなります。勉強なら学習に集中できなくなります。年内なら表情が暗くなります。当然ですが、ストレスも増えます。そのストレス解消のために役に立たないものも増えます。節約しようと思って削った食事のためにストレスが増え、ストレス解消のためにお金が減っていくという状態です。目は量がありません。こんな戦闘です。すべての源である食事を削ると、すべてがダメになります。どんなに節約をしても構いませんが、食事だけは削ってはいけません。朝昼晩の3回の食事をしっかりとることです。腹減っては戦ができるはまさにその通りなのです。節約をしても食事だけは削らないようにする。お金が増える35回の使い方。その18、生きたくもない4回のために時間とお金を使うくらいなら、本を一冊買って4時間に回す方がいい。生きたくもない4回に行くくらいならいっぱい断ることです。時間のお金も無駄になります。その時間に本を一冊でもいいから買って読みます。自分のためのための時間に費やします。飲みに行ってもどうでもいい話が延々と続くだけです。私は何度もその失敗を経験しました。会社の上司の愚痴を聞かされます。友人の悪口を聞かされます。そうしたストレスを忘れたいために愛好に手をつけます。酔った人の話はさらにエスカレートしてどうでもいい話は明け方まで続きます。気づけば時間とお金がなくなっています。何の意味もありません。飲みに行くから友人との仲を深めることができるというのは単なる嫌いなことです。なぜ愛好なのでしょうか。結局、夜とお酒の組み合わせでないと話せない程度の内容なのです。友人と仲を深めるなら夜に忘れなくてもいいはずです。大切な話ならどうぞお聞きになって話をすればいい。嫌われたくないから何でも誘いにつくと都合のいい人になります。この人なら私の気を聞いていると思われそういう気にしたら誘われなくなります。そんな程度の人間としては思われなくなります。友人の誘いに何でもつくとさらに余計な誘いが増えて自分の時間がなくなります。どうでもいい話に時間がなくなり、好きな友人との娘のお金に無駄な出費がなくなります。もったいないことです。行きたくもない誘いは断った方が得です。不要な安定な中に無駄な時間無駄な出費になります。生活が全然で引き締まります。無駄な飲み会を断り自分のためのために私に時間が割れるのです。そういう人は他の人より早く成長します。こういう人は本当に仕事ができる人です。成長した人は本当に素晴らしい仕事ができるようになるのです。無駄な飲み会を断り自分のためのために私に時間が割れる。お金が増える35回の使い方。その19、好きなことだけ金を。私は今好きな人大変なままです。自分の好きなことを会うことを楽しむ人でなければ彼のことはできません。限られた時間とお金は本当に大切なことにだけ集中させます。何でも平均時間とお金を使ってもなかなか使えません。使えないのは一点に集中させた時です。あの子よりも平均してこいよ一点に集中した方が勝つことです。あの子よりも平均してこいよ一点に集中した方が勝つことです。自分にとって勝つやすいところに手をつけていきます。長い時間をかけて勝つことで取っていきます。温泉を取り上げることができます。人なら親友になります。仕事なら最後の一つになります。いかに楽しくこのではありません。いかに企画このではありません。人の一つしかない人生を変えるためには一つに集中することが大切なのです。勝つことために好きなことに集中させる。お金が増える35回の使い方。仕事で10万円も稼いだらその月10万円も使います。稼いだお金は自己投資やハッピーライフスタイルのために使います。どうしようすればもっと稼げるようになります。20万円も稼げるようになってもなるべく20万円も使えるようにします。稼いだお金は自己投資やハッピーライフスタイルのために使います。自分の成長とハッピーライフスタイルの広がりが大きくなります。どうしよう繰り返していくとだんだん1ヶ月で稼げる給料が増えます。月10万円から20万円、20万円から30万円と増えます。いつかは100万円や1000万円になるかもしれません。そうなったとしてもプラスマイナスゼロ生活を続けることでしょう。稼いだお金はできるだけ全部使い方します。稼ぐお金の量も増やすが使うお金も増えます。他人からではお金をたくさん使っているのでお金持ちと思われる一面もあるかもしれません。しかし私はプラスマイナスゼロ生活をしているのでお金が残っていないのです。このサイクルを繰り返してハッピーライフスタイルをどんどん大きくします。できるだけたくさんの人にできるだけ良い影響を与えたいからです。それでいいと思っています。仕事に合うようなお金を持っていくことはできません。残しているのはこのようにして人々に与えたいというわけです。良い影響をたくさん残して次の世代につなげます。役目の終わりは私はそれで雇用をさせていきたいと思います。私だけでなく一生懸命のは全てそういう役目になっています。お金は残しても仕方ないのです。大切なことはこのようにどのような影響を与えたかです。残すのはお金ではなく良い影響を与えたいにしましょう。最後はそれしか残せないのです。人、地球、環境、社会が喜ぶようなことができれば、お金がなくても十分豊かになります。安心して幸せの中で雇用されることができるのです。残すのはお金ではなく良い影響を与えたいにする。お金が増える35回の使い方。まとめ、その1、元にかかわらず利益率の高いことをする。その2、しっかりお金を勉強する。その3、金持ちとお金持ちの心の違いについて気づく。その4、豊かという表現を入れて数字で表現する。その5、何気なくお金を使うのはやめる。その6、家計簿をつける。その7、家計簿をつけてさらに買い物を増やす。その8、テレビのコンセントを抜く。その9、人の料金するのはやめる。その10、金とお金を使っていく。その11、自分の成長のためにお金を使ってお金を倍に増やす。その12、自分の成長させるために自分に投資する。その13、間違った自己投資に利用する。その14、損して得を取る。その15、自分の節約を話の無駄にしてしまう。その16、節約をして生活を引き締める。その17、物を増やし人が住む部屋にする。その18、お金より好きな気持ちを切りに職を選ぶ。その19、好きなことを仕事にする。その20、安いと感じるものを買う。その21、人間関係にお金を使う。その22、堂々とお金の話ができるようになる。その23、時間を売って稼いでやることに気づく。その14、他社の仕事より他社の仕事をする。その15、若い時こそ時間の売るはやめる。その16、学生時代こそ自分に合うと徹底する。その17、節約をしても食事だけは削らないようにする。その18、無駄な飲み会を断り自分のためのための読書に時間を割る。その19、深く取るために好きなことに集中させる。その30、残すのはお金ではなく良い影響を与えにする。